東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所地震津波リスク評価寄付研究部門プロジェクト講師の安田真理先生です。安田先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。実は3月に開催された世界防災フォーラムの一つのセッションで安田先生とご一緒させていただいたんですが、はい、その時のテーマが、レジリエント社会構築に向けた新たな連携、はい、より良い復興をもたらす身近なつながりというもので、私たちが震災前と後でどんなふうに連携が変わってきたのか、あるいは将来的にどういう人たちとどう連携していきたいかということをテーマに話し合わせていただいて、とても興味深いセッションになったんですが、今日はそのつながりといいましょうか、連携をテーマに少しお話をお伺いしたいんですが、はい、安田先生もやっぱり震災の前と後ではガラッとといいましょうか、はい、ものすごい広がりが出ましたよね。
そうですね、はい、私の場合は本当に震災前は仕事のその関係のつながりからこうなんですかね、地域の人々とか、あとまあ板橋さんもそうなんですけど、まあ、そんなに広いつながりではなかったんですが、うん、震災後はその出前授業とか始めたので、
はい、
ものすごいなんかつながりが多岐にわたっています、
そうでしょうね、はい、まず本当に出前授業ということは学校関係ということ で、
ね、
教育委員会とか、
はいはい、教育委員会を通じて学校へのつながりっていうので、でまあ、学校からその先生方とか保護者の皆さんとのつながりっていう方に広がっていますし、もともとその出前授業に、をやるにあたって出前授業のコンテンツっていうか、そういう教育内容に関してはこう、研究者のいろんな先生方にお知恵を拝借して、横のつながりが完全、今まで分野全然関係なかった分野の先生たちともつながり、
例えばどんな、
もともと私は工学研究科付属の災害制御研究センターつながりなんで、工学理学が強いんですけど、あとはその認知心理学とか、
あ、
はい、でもちろんその何ですかね、背景にある歴史とかその災害史みたいなのもあるから、そういうつながりもあるし、なんか広く、
はい、
医学分野の先生方にもお知恵を拝借しましたし、完全に広がりました、であとはやっぱりこの出前授業の実施にあたり、
はい、
やっぱり実施する予算的なものっていうので、いろんな企業にもお助けいただきまして、今ずっと続けて支援してくださっているのがキヤノンさんと東京海上日動さんというところ、大きく2つご支援いただいてますし、あとはその子どもたちへ の、 そのアクティビティやるツールを一緒に開発したのがシャチハタさんだったり、
そうですね、
はい、であと、まあ、学校以外のワークショップとかの運営で、中部科学技術センターさんとか、今まで本当に関連なかったいろんな箇所とつながることができています、
ね、なるほど、はい、でその出前授業では、まあ、海外の方に発展もし、逆にその子どもたちだけじゃなく大人に対しても、
ね、そうですね、
はい、
なんか大人に対して直接っていうよりは、なんかだんだん子どもたちにやってることでお声掛けいただけるようになって、今山形県の酒田市さんなんかは女性防災リーダー育成っていうのをずっとやらせていただいてまして、
はい、
もう2021年からずっとやらせて、今年度も行く予定なんですけど、
そうですか、
でその中で、はい、その女性たちもすごく皆さん子どもたちと一緒にもう真摯に学ばれて育ってきて、で今年度からは酒田市の防災コーディネーターさんとして、はい、その中の何名かが任命されて具体的に活動を始めるっていう、そういうなんか今もう2013年ぐらいから出前授業を続けてきて、
はい、
そうなるとこうちょっと種が もうはっきりとできてきて、
そうです、ね、
花開き種ができ、はい、みたいな感じで、はい、どんどん人材が育ってきてる感じがします、
ね、子どもたちの人材が育つだけじゃなく、はい、今おっしゃったように大人に対しても種をまいてらっしゃるものが、ね、はい、この4年ぐらいでこう芽を出してるってことですね。
そうですね、もう具体的にその防災活動をされるような人材育成ができてきたなと思って、
素晴らしいですね。そして海外にも出前授業で、はい、お出かけになってるじゃないですか。そういった国々もどんどん増えてるんですよね。
そうですね、なんか海外のなんかやっぱり同じように、日本と同じように災害が多発する国、やっぱアジアの中多いんですけど、はい、地震津波だけじゃなくて台風とかっていうので、はい、行かせていただいていますね、はい、でコロナ禍でちょっと断絶した時期があったんですけど、はいはい、昨年、うん、スマトラ沖地震からちょうど20年ということで、タイで久々に出前授業をさせていただきました。
ああ、そうですか、まあ、タイはもとよりそれこそインドネシアとかハワイ、インドネシアとか、
あ、そうです
ね、タイ、あとフィリピンとか行ってらっしゃいます、ハワイとかですよね、うん、どうですか、海外の方たち、まあ、子どもたちが思うかもしれませんけれども、日本の子どもたちとはまた違うリアクションでしょうかね。
もともとのその文化とか地域が違うので、はい、やっぱり日本の子どもたちとはちょっとこう真に明るい、根が明るい感じはしますね、うん、あと、まあ、年数が経ってるっていうこともあるかなとかと思います。
は
でも、
は
い、学んでくれたその反応っていうのは同じ共通のものがあります、
うん、
前にもお話ししたかもしれないですが、いつもだいたい聞く言葉があって、はい、それがあなたの一番大切なものは何ですかって聞くんです、
はい、
そしたら共通で帰ってくるのが家族ってみんな言う、子供たち、
はい、なのでその家族を守るためにという、
そうですね、だから、まあ、自分たちでもできること、大人と同じようなことはできなくても、自分たちでできることをしっかりやろうっていうことで、うん、だから子どもたちがよく言うのは、そういう避難経路とか、うん、そういうのを大人より多分自分たちの方が毎日通学するのでよく知ってるので、そういうのをちゃんと家族にお話ししたいとか言ってくれますね、うん、あとは学んだことをやっぱり伝える、ちゃんと親に伝えたいですっていう言葉は、うん、これも万国共通で言ってくれるところですね。
あ、そうですか、うん、なるほど、まあミャンマーで、ね、大地震があって、それこそタイのバンコクでも大きな被害が出たりしましたけれども、ね、うん、やっぱり、まあ、日本の中でこういう種をまき続けていただくこともとても大事なんですが、
ね、
海外にもほんの一粒でも種があったら、そこから、ね、
う
ん、広がっていくということにも期待したいですよね。
はい、やっぱりなんか小さくてもう本当見えないぐらいかもしれないですけど、なんか種をこう巻き続けることに意味があるかなとかって思う。
そうですね、はい、ということで、今月は、まさに、減災教育、防災教育を、うん、まあ、子どものみならず大人へ、あるいは海外へと広め続けていらっしゃる安田真理先生にお話を伺わせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。